第4回心の言葉大賞一般の部特選お願い返し。福岡双葉高等学校1年井上桃。16年前の春、母は1台のタクシーに乗った。痛むお腹を抱えた母が行き先を告げた走るタクシーの中、運転手さんが一言を言った。このまま入院されたら、今年の桜はもう終わってしまいますね。ちょっと寄り道になるけど、桜を見て病院に行きましょうかね。桜が有名な公園の道を、満開の桜の下、そのタクシーはゆっくりと走っていった。母は、車の窓を開け、その年最後の桜をしっかりと眺めたそうだ。痛みに顔を歪めていた母には、いつしか温かい笑顔が浮かんでいたと聞いた。元気な赤ちゃんを産んでくださいね。その後、病院に着き、母を下ろしてくださるとき、運転手さんは一言、そう言葉をかけてくださった。運転手さんのその願い通り、私はその日、元気な産声を上げた。産後の忙しさに追われ、母はこの小さな出来事を長い間思い出すことさえもなかった。その後、私たち家族がそのタクシーに乗ることはなかったが、3年前、父が乗ったタクシーは偶然にも桜の下、母を産婦人科まで連れて行ってくださったタクシーだった。お子さん、大きくなられたでしょう。もう中学生ぐらいですか？祖父の営む会社が長い間お世話になっているタクシー会社なので、運転手さんが父のことを知っていてもおかしくないのだが、母からお産の時のいきさつなど聞いたこともない父は驚いたそうだ。娘をご存知なんですか？運転手さんから母をお産の時に産婦人科まで送った時のことを聞いた父は、驚きと感動を抱え、家に着くなり、満面の笑顔で運転手さんとの話をしてくれた。何のことだかわからないまま、私は父の話をぼんやりと聞いていたが、そのそばで母は思い出をたどるように話し始めた。運転手さんとの会話、満開の桜、ゆっくりと走るタクシー。母は一つ一つ思い出すように、大切に私と父に話してくれた。母は言った。長い間忘れていて申し訳なかった、と。本当に些細な出来事だけれど、こんなにも素敵な出会いがあるものかと、私はとても心揺さぶられた。その年の夏休みに手紙作文で、私は運転手さんに桜のプレゼントのお礼の手紙を書いた。祖父はその作文をタクシー会社に届けてくれたそうだ。そのおかげで、思い出の運転手さんの名前は松尾さんだということが分かった。松尾さんは、私はあの病院に行くときは、いつもあの公園を通るだけなんですよ、と照れるように言いながらも、私の作文を嬉しそうに読んでくださったと聞いた。その後、私たち家族は毎年桜を見に思い出の公園へと足を運ぶ。そして松尾さんの優しさを思い出す。松尾さんは今でも タクシー運転手を続けてあるそうだ。一日何人の人を乗せ、何人の人と会話をするのだろう。松尾さんはきっとお客様との一期一会を大切にする素敵なタクシー運転手なのだと思う。そしてその一期一会をいつまでも心に記憶できる素晴らしい方だとも思う。16年前の桜の季節、母と私は松尾さんから優しい願いと美しい桜というかけがえのない贈り物をいただいた。そしてそれは松尾さんの心にも私たち家族の心にも一生残る贈り物だったと思う。今私は高校生となり多忙な毎日を送っている。義務教育の中学生とは異なり、自分で考え行動し責任を持たなければならない年齢となった。将来進むべき道に悩み、そのためにやらなければならないことに追われているように感じる。人のために何かを願う心の余裕さえどこかへ置き忘れてしまっている自分に気づいた。自分が言われて嬉しい言葉を人にもかけなさい。小さい頃から母に言われ続けてきたことを私は実行できているだろうか。松尾さんが母にかけてくださった優しい言葉のように、一生その人の心に残るような言葉を私は今まで誰かにかけてこれただろうか。心に余裕のない私は自分のことでいっぱいいっぱいになっており、誰かを気遣うことなどできていないのではないかと思う。しかし私も松尾さんのように周りの人に目を配り気遣い、その人のために何かを願うことのできる人になりたい。高校生という大人でも子供でもない微妙なこの時期、多くのことに悩み不安を感じることも多くあるけれど、自分がどんなに苦しい時でも人を思いやる心だけは置き去りにしてはならない。16年前の素敵な贈り物のお返しに、今度は私が願う番だ。私が元気で生まれてくることを願ってくださった松尾さんのお仕事の安全とご健康を、私は今心から願っている。松尾さん、いつまでもお元気で素晴らしいお仕事を続けてください。